はい、それでは3秒をもって主を褒めたたえましょう。今日の3秒は我が岩なる神よです。一節だけを歌います。ララララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ。愛する天皇と様、今朝も私たちに御言葉を通して語りかけてくださいますように。主よ、私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙4章1節から12節までをディボーションします。
それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。アーメン。
はい、それでは内容を簡単にまとめてみましょう。アブラハムの霊を通して人が神様にきっと認められることは、行いによるのではなく、ただ信仰によるものであると記されています。またダビデの支援にも、行いによらずきっと認められるものの幸いが謳われていることが記されています。またアブラハムが割礼を受ける前に信仰によってきっと認められたことによって、割礼を受けてないものの、割礼を受けてない信仰を持つ者の先祖になっていることが記されています。それでは神様からの印をいただくために、しばらく黙想する時間を持ちたいと思います。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
私が目に留まった説は8節でした。主が罪を認めない人は幸いであるとあって、神から罪がないと言われる、認められない、そのような人は本当に幸いであると思いました。この人生を大胆に生きることができるであろうということを思いました。
はい、私は11節、割礼を受けてない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのですというところから、割礼は印であって割礼を受けること、行いによって救われるのではないということが心に留まりました。今も同じであって、バプテスマを受けることで救われるのではなくて、信じた時の印に過ぎないんだということを感じました。以上です。
はい、私は、2節のところで、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができますという箇所から、この私自身が救われたことが、この私自身が誇るべきことではないというか、本当にこの神様の一方的な恵みによるものであって、自分自身の行いがによるものではないということを改めて思わされたのと、それから一節でアブラハムの場合はどうでしょうっていうので、すごくこの古い話をパウロが持ち出しているんですけど、神様がもうアブラハムの時から、もうずっと昔から一貫して信仰によって救われるんだという、そのことをずっと一貫しておられるお方なんだなということを今朝思いました。
はい、私は7節、不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。また8節のこのダビデの告白を通して、本当にこの今神の前で、許され、罪を覆われ、恵みをいただいている幸いに、心が止まっています。
はい、私は4節から5節に心が止まりました。働く者の場合に、その報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもないものが、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。アメン。この箇所から何のこう自分の行いではなくて、ただ神様の恵みによって、また恵みの神様をただ信じる信仰によって、私たちはきっと認められることを改めて思わされました。自分の行いによる報酬ではなくて、ただイエス様を信じることによっていただく無条件の恵みによっていただくのがこの救いであるんだなと思いました。ですから、クリスチャンの生き方は、何か報酬を求めて、一生懸命、神様のために働くのではなく、ただでいただいた恵みに感謝して、その恵みに恩返しをする、感謝する生き方であり、また自分が行った分、いただこうとする、そういう価値観ではなくて、自分の限界を超えて、ただでいただける、その神様の大いなる恵みを、信仰によって求めて、それをいただく生き方であるんだなと思いました。以上です。はい、それでは続いて、さらに御言葉を詳しく調べていきたいと思います。今日の御言葉を通して、神様はどのようなお方であり、また、私たちがいただくことができる教訓や教えなどは何かについて、目指していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は8節から、神様が、イエス・キリストがその罪を負ってくださった人の罪は認められないお方だと思いました。 その方に罪がなければ裁かれない公正な裁判官のようなお方だということを思いました。また約束ですけれども、11節と12節から、この割礼が記してあって、信仰によって神の義を切る、そして私たちはこの信仰の足跡に従って歩むものであるという約束をいただきました。ダビデやアブラハムを見ると行いによるのではなくて神様の召しを受けてそして信じて歩んでいくというこの生き方を私たちもその信仰の足跡に従って歩むということものになったというこの約束を、いただきました。
はい、私は3節、4節、3節と5節から神様は不敬虔な者、何の働きをない者を信仰によって義と認めてくださる方であることを 見ることができました。5節、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ここから自分の価値と神様の違いを教えられました。神様は本当に不敬虔で何の働きもない価値のないものを救ってくださり、神様の義によって価値のあるものに変えてくださるお方であることを見ることができます。それで私も一見人の目から見ると価値のないように見えるものももっと大切にしていきたいなと思いました。また11節から進めで信じる心をもっと養おうということを教えられました。割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証因として割礼という印を受けたというところから信じる心が最も大切であってその後の印は印に過ぎないということを教えられました。今信じる心を十分に養っていくことが最も大切だなと思います。以上です。
ちょっとまだまとまってないんですけども、私はアブラハムについて、創世記の15章と17章からずっと見ていて、アブラハムがこの15章6節で、この信仰によって信じた、それを神が義と認められたと書いてあるんですけれども、この信じたことで、この瞬間に義と認められたっていう、はっきりと明確に書かれていたなと思ったのと、それから、アブラハムがそこから、この信仰から出る態度を示していて、それによってこの契約が結ばれて、神との契約が結ばれていくんですけれども、信仰を持っているものは、やはりそれが態度に現れるものなんだなということも、今朝は思わされました。それによって、この神との契約が結ばれて、そしてはっきりとその17章11節に書いてあるんですけど、その契約を結んだ印として割礼を与えていると神様がおっしゃっていました。私たちは信じた時に確かに義と認められて、その印としてバプテスマを受けるものなんだなという明確に教えられたのと、バプテスマも契約の印としては非常に大切なものだなということも今朝は思わされました。はい、
はい、私は、1節、2節から本当にご教えをいただきました。神様の御前では律法によって決して義と認められないということを教えられました。ただ、信仰によって認めていただける。ですから本当にこう、減り下った心で、感謝する、そして証ししていくことが大切なんだなと、示されています。
はい、私は一節から五節を通して自分の良い行いによって補修として神様から義と認められたのではなく、私たちはただ恵みとその恵みを信じる信仰によって認められたのですから、それゆえ私たちは何も誇ることはないと 教えられていると思いました。ただ恵みに感謝し、その愛と恵みに応答する生き方をするだけであると思いました。また6節から8節のところから、不法を許されその罪を負われた人は幸いであると書いてあるんですけど、私たちこの恵みを信じる信仰によって救われた者は本当に幸いであることが教えられていると思いました。自分の働きによって救われたのではなくて、ただイエス様の十字架の働きによってその義をいただいた、信仰によってその義をいただいた私たちは本当に幸せなものであり、この幸いを感謝し、この幸いをこの世の中で一生懸命自分の働きによってきっと認められようとする者に伝える義務がある者たちであると思いました。最後にもう一つ、9節から12節のところで、アブラハムがきっと認められたのは割礼を受ける前に神様を信じた時であると教えられていると思いました。それゆえ割礼によってきっと認められるのではないことがはっきりと記されていて、割礼は、きっと認められたことの印に過ぎないことを教えられました。そして割礼を受けたユダヤ人も無割礼の異邦人も同じく信仰によってアブラムの子孫、つまり神の民となることができるんだなということを教えられました。それではそれぞれいただいた御言葉をそれぞれの生活に適用していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは実生活への適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は最近自分を通して、神様が良い働きを準備してくださっているだろうかというところにですね、ちょっと不信仰が あったなということを思わされました。新しい働きがいろいろ出てくると少し年のせいかもしれないんですけれども、億劫になってしまうところがあるんですが、でも神様が私をやはり今この群れの中で、この群れに導いて、そして、召してくださっているので、神様が無理なくきっと私に働きを委ねていってくださるだろうなということを思わされました。そのような愛の神様に信頼して歩んでいこうということを今日は思わされました。
はい、私は、今朝はこの信仰がすごく大切なことと、信仰が誠にあるものはそれが態度に出る、またそれが行動に出てくるっていうことをすごく今朝は示されました。まあ、逆説的に言うと、すごく今朝はバプテスマも大事だなと思わされました。本当に信じた人は本当にバプテスマを受けたいと願うものだろうなと思いました。それが従順の印としてあると思ったので、まあ、信仰告白をされた方がいらっしゃるんですけども、バプテスマを受けられるようにやっぱり導いていく必要があるということを今朝は新たに思わされました。
はい、私は、今日言葉を通して、で、この神様の恵みの大きさを本当に心に留めて、本当に感謝して、それを証ししていくように、示されました。最近は、特にこう、神様をまだ知らない方々と出会う機会が多いんですけれども、本当にこのクリスチャンは立派で、その行いにこう見習うようにと、そのようなイメージを与えるのではなくて、本当にこの神の恵みの大きさに触れて、こう喜びにあふれて生きているという、そのような自分を証ししていこうと思いました。
私も今日は信仰とこの行動というか行いの関係を学びまして、祈りも従順も 最初まず神様がそれを成し遂げてくださるという信仰を持って始まらなければいけないんだなと思いました。ただやればいいという態度ではなくて、この主が本当にそれを約束してくださっているという信仰がなければ、本当に実を結ぶことができないなというふうに思いました。以上です。
はい、私は最近一人の中学生の兄弟と、一緒に働いて、周りの彼の中学校の友達に伝道しようとしたり、また大学生の姉妹たちが何人かいるんですけど、彼女たちと共に働いてキャンパス伝道を始めようとしたりしているんですが、なかなかスムーズに導かれないで、かえってちょっと彼らが私をちょっと避けようとしているような感じがしてきて、いたんですが、今日のディボーションを通して何かこう行いとか働きを押し付けるのではなくて、6節から8節のこのダビデの賛美でもあったように、このような神様からただでいただいたもの、恵みと救いの幸せが先に来なければいけないということを深く黙想しました。まず自分自身が恵みをいただいたという幸いと喜びに満ち溢れなければ、決して自ら献身したり、また自ら自分を捧げて神様のために何かをしたいという気持ちは生じることはないと思いました。ですから私も神様のために魂に福音を伝えましょうという、そういうところばかりを人に押し付けるのではなく、私たちがいただいているこの救いの喜びと幸せをまず彼らが自分自身で聖霊様によって深く悟ることができるように伝えたいなと思いました。そうすればどんな人が言わなくても自らいただいた救いを人々に証ししたくなるだろうと思いました。はい、以上です。それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇と様、今日もディボーションを通して私たちが進むべき道とあなたの御旨を示してくださり感謝いたします。私たちがこの御言葉を持って、剣として持って、自分の肉の思いと、またさまざまな誘惑と戦い、勝利し、そして聖霊様によるたくさんの収穫と実を結ぶことができるようにしてください。神様の恵みに感謝する一日となることができるように、聖霊様導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。それでは今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。